平成24年本日は、10月の7日日曜日、午後のレースをしていきたいというふうに思います。本日は呼ぶ気の17章から見ていきたいというふうに思います。一節から見ていきます。私の霊は乱れ、私の火はつき、私のものは墓場だけ、しかも預けるものだが、私と共におり、私の目は彼らの敵意の中で世を過ごす。ということですね。なんか大変な状況ですけどもね。墓場だけとかですね、預けるものが私と共であり、ということですけども。まあ、たびたび言っておりますように、我々の理解では、呼ぶ記っていうのは、なんでこんな書が聖書の中にあるのかなと昔から思っておりましたけども、我々の理解ではこれ、まさに観覧時代の言葉ではないかなと思います。で、そういうふうに考える理由は、たびたび言うようですけども、一つはやっぱり、聖書の並びですよね。列王歴代ってこれで、一応ダビデ王朝が終わってます。最後はバビロン王朝で終わってますけど、これって今のキリスト教会はまさにバビロン王朝で終わりますけどね。その後、エズラ・ネヘミヤで宮の回復ですね。これは、これからキリスト教会で起きてくるんじゃないかなと思います。で、ダビロン保守で終わるわけではなくて、これから、あちこちで、起きてくると思います。ただ、これは仮王と関係すると思うんですよ。あれはエズラだかネヘミヤだか、どっちかで仮王の末が出てきますよね。どっちか忘れちゃいました。出てきますね。だから、要するに、今の公の教会は廃墟ってに入ります。聖書を語っている預言者ですね。だから宮の崩壊ってまさにそうですね。キリスト教会の土台がひっくり返されるってことですね。でもそれとともにエゼアネヒミヤの宮の回復ってこれ仮王の中で、だからこれからは神様の御心は仮王の祭り地下教会にポイントがあるんですね。だからレムナント、私が非常に府中に引っ越してくるときですね。なんかわかんないですけども、誰も府中っていう感じがしたんで引っ越してくるときですね。10年ぐらい前ですよね。誰も府中に呼んではいないんだけど、我々引っ越してきました。で、引っ越したときに一つ心配だったのは、集会の場所があるかなってことですね。あるかどうかわかんない引っ越してきたんですね。信仰だと思って。そしたら見事にこのまさにグリーンプラザがあったんですね。しばらく地下集会場をよく使ったんですけどね。その時なんか、地下集会、地下教会だなと思ったんですけども、まさに、それは偶然じゃなくて、まさにね、仮を地下教会なんですけど、まあそういう意味の地下教会ではないんですけども、ことがあります。で、それとともに、で、その後、まあ、エズラ・ネフミやエステルはもう明らかにですね、あれですよね、イタリア人は皆殺しにするって言うんですけどね、これ完全時代のまさに型ですよね。で、その続きが呼ぶ記ですからね、呼ぶ記憎まれるですからね、だと思います。で、その完全時代の中でですね、今見ましたように、一節二節で読んだように、やっぱり完全時代ですので、観難に合うわけですよ。で、どういうふうに観難かという二節でね、預ける者らが共にいるとかね、その目は彼らの敵へ中で過ごす。これも、呼ぶ記の観覧時代って、私の感覚ではもう近未来ですよね。遠い先とか自分の関係ないとは感じられません。で、私は若い時から、週末のことは、やっぱり教会で聞いてましたけどね。どうかなと思ったんですけどね。自分は生きてる間に来るのかな、こういう時代来ないかな、まあ、あんまり来てほしくないと思ったんですけど。それ言いませんよ、牧師の前では。それはちょっと言いませんでしたけども、心の奥底ではね。なので今は、ちょっと、これはね、生きてる間に来ちゃうかもしれないなと思って、まあ、その時はその時ですけども。で、その時は、今そのようなことは似てるようなこと来てますよね。あざけるものが私ともに。アメリカじゃもうこれに似たようなこと来てますよね。だから、正しいクリスチャンがね、いろいろ同性愛者とかね。あと、なんかアメリカはそうですね、わざとらしくいろいろ同性愛者が正しいクリスチャンを訴えたりね。または、昨日も言いましたように、無神論者がね、ボイスカートを訴えたり、これを訴えたりとか、そういっぱい出てきてるわけですよ。その人たちはいずれ預けるものになりまして、正しいクリスチャン預けられますよ。その時どうしようかって、これはやっぱり書かれてるんで来ます。だけど、どっちかですよ。 世の中、ね、最終的に我々は黙示録に書いてあるように神の審判の前に立ちますからね。その時に命の書に名前を記されてないと10杯ヒットからげて火の火入っちゃいますからね。3年半の観覧時代、長いって長いけど、短いって長いけど、でも永遠の火の池に入るよりはいいかなって、なんかちょっと消去法でね、あれですけども、ですけど私はそう思ってます。物事はで、私は私だけじゃないでしょうけども、聖書に書いてこと全部実現すると思いますので、黙示録なんかこれね、妄想だとかね、これはいろいろ黙示文学だとかいろいろインチキなこと言いますけど、私はそう思ってません。黙示録全部、まあ例えですけど全部一言一句実現すると思いますので、特に火の池の言葉ですね実現すると思いますので、こっちの方に目をそろえてですね、観覧とか皆さん短期にならないでください。観覧になる時は最後まで正しいものを幸いって書いたんで、よくよく肝に銘じて短期な人を気をつけてください。殴り返したりとかですね、もう教会やめてるとかですね、もんなキリストは信じるんじゃないとか、そういったら気をつけてください。短期は損期で、どんなに長くても3年半ですので、これは神さん保証してますよ。何でもいいですけど、3年半とか42ヶ月とか1260日とかね、神様しつこくしつこく、これはもうね、例えじゃないんだって。3年半、1042ヶ月とかね、1260年。みんな同じ品種ですからね。一時と二時間で、これみんな同じですからね。で、間違いなく賞味、一日もこれ伸びることないと思いますので、3年半です。ので、短期にならない3年半は、ここは耐える、種によってですね、耐え難きを耐えてですね、永遠のことを思って、あだけやもな、来てもですね、そういうことです。私の目は彼の敵の中で要素です。これもあんまり嫌な感じですけどもね、嫌ですけど、まあ、でもまあそういうことであります。で、3節、どうか私を保証するものをあなたのそばに置いてください。他に誰か誓ってくれるものがありましょうか。だから、この地上では、耐えるものも保証するものもないということです。でも、しかし、あなたのそばとかね、天においては、我々を保証するものはあるのであります。で、このことは覚えておいてください。で、我々は我々の正しいことを保証してくる人ですね。例えば、部屋を借りるとかいうときに、保証人が必要ですよね。で、この人は払えなくなったときちゃんと保証してくれる人とかね。そうやって部屋とか貸してくれませんよね。我々も、最近保証人になってくれる人は少ないんで、ちょっと、我々も若干苦労してますけどもね、部屋を移るときですね。でも、やっぱり保証して、保証する人がいるというのは違うんですね。でも、人間の保証もそれに大事でありますけども、しかし、我々は、天において真に我々の、が正しいということを保証してくれる方がいるということは、ちゃんと覚えておいてください。で、だから、地上での、事柄に一喜一憂しないということであります。まあ、何度もね、同じような証しをして恐縮なんですけども、私も観覧時代ではないんですけど、3年半ぐらい、ちょっと嫌な目に遭いました。教会行ってね、で、もう毎日はどんどんどんどんなんか、あの人は教会なんかになんか異端的な教義をしに行ってるっていう噂が回って、どんどんどんどん毎日は広いんですね。だからこうね、敵意の中で世を過ごすってそんな感じなんですけどね。まあそこまでじゃないけど、まあね、でも冷たい感じで無視されたりね、で友達がどんどんいなくなっちゃってるような感じでありました。でも、その時やっぱり、自分の働きとか、または自分のやってる奉仕とか、または従いに関して唯一保証してくれる人はもう全然誰も保証してくれなくなりました。クリスチャンの友達でもね、まあ牧師もそうですけども、その時にやっぱり保証してくださるのは主ご自身だなと思っておりました。でも主が言われてるんだからそういう奉仕しようかなと思ったんですけど、やっぱりそれは主がいろんな形で保証してくれました。私のその頃教えられていろんな啓示とか、終末の示しっていうのはね、エレミアの部屋で一応メッセージになって、やっぱりその教会で受け入れられなかったから、仕方なくてインターネットを出したんです。当初からインターネットを出すつもりはなかったんですけど、でもそれが、いろんな形で用いられて、で、それでもって、私は分かりました。人からは保証されなかったし、または、理解されなかったけども、しかし、主ご自身が、保証してくれて、または働きをバックアップしてくれて助けてくださったんです。だから、どうぞ、 誰もあのね、関連罪においては誰からもあいつは正しいなって言ってくる人いなくなるかもしれません。で、法律で決まっちゃったらね、やっぱり法律ってどんな法律でも一度決まっちゃうとね、なんかそれが動き出しちゃうんですね。だから、それで法律で我々は有罪となると思うんですけど、そういう変な宗教の法律が出てくると思うんですので、でもしかし真の意味で保証してくださる方は、天におられて、またあのそれはキリストご自身であるということはぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。ということはそういう時だということですよ。要するにあの地上では保証主体でね、我々の味方になっていく人は残念ながらいなくなっちゃう時ですね。そして、4節、あなたが彼らの心を閉じて悟ることがないようにされたからです。それであなたは彼らを高められないでしょう。で、この時に多くのクリスチャンはこれについてはクリスチャンの心は閉じられてしまいます。そして悟ることがないようになってしまうんですね。だから大事なこととか必要な週末の啓示って見えないようになります。それはあの今はもう走りですよね。あの今日ね、ある雑誌が届いたんで、うちの教会ではその話をいろいろしてるんですけどもあの結論はあの見えてないなという獣ぐらいヨーロッパだとかですね、観覧前はこうだとか、いろいろその雑誌の中で力説してるから分かってないなってことですけど、でも残念なのはこの言葉の通りですよね。あなたは彼の心を閉じて悟ることはない。まあ、ぜひそう悟るように祈ってますけどもね。だからあのやっぱりこれって神から来るんですよ。あの神から来たんですね、彼の心って、あなたがって書いてあるように。だから週末の日に見えなかったり偽り信じてしまうっていう人はあの不幸とか神様の気まぐれではないんです。これやっぱり神から来てるんですよ。でそれはやっぱりそれは神様はその人にそういう盲目になることを許してるってことあるんですよ。それはやっぱりその人が不忠実だったりインチキの教義を掴んだり、あのエヴァみたいにね、あのああそのね、食べるの欲、見るの欲、ね、賢くないね、ふさわしいか、これは何しろ欲しい、食べたいとかね、神様みたいにね、あの神のようになるとかね、そういういろいろ欲望で、そして神様のことが負けちゃうとかね、それぞれやっぱり理由があるんであります。そういう意味では我々はやっぱりあの神の奉仕をするときにね、午前中言いましたように、やっぱり自分のあの利害関係を一番にしてはいけません。そうすると御言葉の奉仕があだになります、技になってしまうんですね。これきちんとやればすごい祝福なんですけども、あの逆にやるとちょっと災いになってしまうんですね。ご説分け目を得るためにために友の告げ口を、するもの、その頃の目は衰え果てるってことですね。こういう人たちも出てくるわけですよ。告げ口をする人はね、あそこでね、ね、同性の反対してる人がいますよ、あの教会だとかね、レブナントだとかね、いろいろ告げ口したりですね、出てくると思うんですよ。だから、これからは、やっぱり、クリスチャンでも信用できない時代に入るってことを覚えておいてください。皆さん肝に銘じておいてください。で、本当の意味で、ね、信用できるクリスチャンって、まあ、同じ借りを同じする人たちは出てくると思うんですけども、だからそういう意味では相手がね、ちょっとキリストを信じてるなんとか言ってもなかなか本当確認するまではなかなか本音が言えないような時代になってくるかもしれません。だから友の告げ口をするとかね、でまたはそういう法律が施行されたらそういうあの法律を訴えるっていうとかね、で聖書に書いてありますね、兄弟兄弟を訴えるって書いてありますから、これはあの嘘ではありませんので、しかもそれって正しいことを信じたためですね。だからそういう時代が来るってことは一応頭に置いていただきたいと思います。で6節、神は、私を民の物相手とされた、私は神に椿をかけられるものとあった、私の目は悲しみのために、霞、私の体は影のような、正しいものはこのことに驚き、罪のないものは神を敬わないものに向かって憤るということですね。だから正しいものは驚きますよね。突然正しいことを行ってね、イエス・キリストは主だって普通のことを言ったり、どうせ会えば聖書に書いてあるから禁止ですと言っただけで逮捕されたりね、学校をね、停止処分されたりとかですね、 やっぱり驚きますよね。そういう、物事が逆転する時代に入っていくっていうことは覚えておいてください。9節、義人は自分の道を保ち、手の清い人は力を増し加えるっていうことですね。で、そのような場合あっても、義人は自分の道を保つということでありまして、道を保つことは非常に大事です。なぜなら、道を間違ってしまって、その道を保たないで、別の道に入ってしまうと、別のところについてしまうんですよ。ね、私も、昨日だから夜、祈りながら散歩してるときですね、玉駅っていうところに向かって祈ってたんですけどね。祈って歩いてたの。玉駅って知ってますか？玉墓地の駅なんですけどね。大きなお墓があるんですよ。墓を目指したんじゃないですけど、その駅のね、あたりに、なんか、クリスチャン施設があるっていうんで、まあ、祈りがてら散歩で歩いてたんですけども、ちょっと違う道へ行ってしまった。違う方向へ行ってしまいましたので、ちょっと控えてきました。ので、正しい道を、歩むかどうかで、行き着くとこが変わってきます。で、同じように、我々、多くのクリスチャンは、違う道を掴んじゃうんだってことを覚えてください。しかしこれは違う道を掴むっていうことは恐ろしいことなんです。なぜならはっきり主は言われました。命に至る門は狭く、門は狭く、その道も狭い。それを見出すものは稀だって言ったんです。そして滅びに至る門は広い。その道も広いって。多くの人はそこから入るわけですね。そこから入っていくのが多いわけです。だから我々が狭い道、狭い門を見つけたら、レムラントはそれにまあ近いんではないかと私は理解してますけども、そこを、道を保たなければいけません。違う脇道に入ってしまってはいけないんですよ。で多くの場合、レムラントにちょっと来た人でも、ずらっとずれちゃうとかね、残念ながらいいんです。行ってしまうんです。でも、やっぱり保たなければいけません。正しい道を歩み続けなきゃいけない。そうやって目的地に入らないんであります。だけど、ここに書いてありますように、義人正しいものは自分の道を保つんですよ。で、手の清い人は力を増し加える。だから、我々が正しく歩み続けるならば、間違ったところへ入っていきません。で、他の面ではね、自分のことを褒められるかどうかわかりませんけども、ただ、単独のように私の使命は、そういったいろんな例えの理解とか終末の啓示ですので、これに関しては、やっぱり、神様はある意味で、正しくあり続けることができました。また、その結果、自分の道を保ち続けることができたんですね。それ今でも覚えてるんですけどね、2、3、やっぱり、揺るがしってあるんですよ。黙示録を読むっていうメルマガを出したんですね。出したっていう過去形になっちゃいますけども、4世号ぐらい出した、10年以上出したんですけども、その1号目か2号目の時に、聖書を読んでない人が多かったんで、全然未信者みたいな人がいろいろメールの返事をくれたんで、聖書を何度読んでいいんですかって言ったら、その頃はのどかなもんで、メールマガジンでいろいろ、結構その頃メールマガジンって少なかったから、読者との密接な、あれが反応があったんですよ。で、ちょっと出すとすぐいろいろ返事が来るんですね。1号なんか書くとね。いろんなとこから来るんです。日本中のあちこちからメール来たり、ドイツからメール来たりとかね。で、その時に質問があったんですよ。で、皆さん、聖書を私も読みたいと思うんですけど、これを機会に、あとはメールもあったかけに、で、どんな聖書を読んだらいいんですかって。私は共同訳しか持ってないとか何とか書いてあるんですね。で、その時私はちょっと迎合してしまったんですよ。共同訳しかなければそれでもいいし、何やとまで聖書読んだらいいんですとか、そのいい加減のとか言ってね。そしたら神様怒られてしまったね。そんな方でいいのかって。だから悔やためて次のに書いたら、すいませんでした。頃に僕はやばい神様怒られてしまいました。共同訳はやっぱりまずいですっていう、続編がついてるから。やばい、これはまずい。迎合して書いてしまいましたけども、続編はやっぱりこれって聖書の本文じゃないんで、やっぱりそれは気をつけてくださいって書いてあるんですね。で、そこで、やはり、 その辺きっかけですよね。あの時それを押し通しちゃったら危ないかもしれないですね。その後刑事なんか怖かったもんね。小さなことですけどね、分かんないですよ。ぶり返したかもしれないけど、もう一度神様許してくれるかもしれないけど、ちょっと危なかったかもしれないですね。でもその時やっぱりちゃんと悔やためてなんとか道に戻ってきたんで、まあよしということで神様お許しがあったのかもしれないなと思ったんですけども、だから何を言いたいのかというと、自分の道を保ち続けることが大事なんですよ。まっすぐの道に入ったり、狭いもん狭い道に入ったら、ちょっと入ったんだけどすぐそれて別の道に行っちゃう人多いんですよ。これは正しく歩む義人ですよね。義人はその道をずっと歩み続けるんです。だからレマントは非常に感謝のことですけども、その頃も盾の理解も理解しましたし、終末の日に教会ではクリスチャン裁きということも理解しましたし、その後はアメリカに関しての刑事も理解されましたし、最近では宮が崩壊してキリスト教の土台がもうアメリカを由来としてひっくり返されていろんなことが見えてました。だから狭い道をずっと今んとこは歩み続けてきたんですよ。今んとこはですね、まあ分かりませんよ、来年になったらどっかずこけるかもしれませんけども、今のところですね。だからこう溜め続けるということが非常に大事で、狭いも入ったらですね、でこれは神様の歩みによって正しいものはその道を溜め続けるんだということをぜひ覚えてください。で、十節、だがあなた方は皆帰ってくるがよい、私はあなた方の中に一人の知恵のあるものを見出すまいって呼ぶは言ってるんですね。でこれはまさに今の経営業界現状ですよ。一生懸命書いてあるんですよね、今回のね、三河さんが言ったようにいっぱい書いてるってダニエル書のね、公開を今回出してもね。だけど、神の前に知恵がないんですよね。勘違いのもつかんで、まして観覧前とか言ってますね。だからこの言葉は従事しちゃったんですよ。あなた方の中に一人の知恵のあるものを見出す前ってね。これって神の言葉って怖いですね。だから、立派な神学校ね、行ってる人でも、いっぱいね、集会開けばいっぱい人が集まるような有名なクリスチャンでも、やっぱり知恵がないんですよ。そういう時代に来てしまったんですよ。だからそれをもって我々は分かってるって威張ることはないんですけども、しかし残念ながら神の言葉って恐ろしいぐらいに成就するってことで、で一人も知恵のあるものを見出さないっていうのはまさにこれって今成就してるわけですね。で、私の日は過ぎ去り、私の企て、私の子に至ったことも破れ去ったってことですね。だからいろんなね、我々の正しいクリスチャンが持ってた言葉もね、なかなかいろいろ妨害されちゃうってことですけども、純粋に夜は昼に変えられ、闇から光が近づくというがって書いてあるんですけども、ここのところの意味合いはどういうことかというとですね、まあ、KGV ではこんなニュアンスなんですね。夜を昼に変えた。光は闇のために使えない。夜を昼に変えた光は闇のために短いってそんなんですね。なんか、意味合いはこういうことだというふうに思います。夜は夜なんですよ。で夜は寝る時であったり、またはね、夜になるといろいろ獣がうろついたりね、袋がうろついたりとか、そういうところなんですよ。でも夜の終わりの時の教会とかクリスチャンっていうのは、今は夜であり、もう闇が近づいた時代なのに昼だって言い張るんですよ。それがまさに夜を光に昼に変えたってことですよ。今は昼で、だから言ってることそうじゃありませんか。今回の二世代に書きましたように、 イエス様はこう言ってるわけですよね。勝手なのにね、お前たちが天に上げられるっていうのがとんでもないね。トーンと上げられて軽挙されるっていうのがとんでもない。ハデスに落とされるって言ってるんですよ。だから今、闇であり、夜であり、不法が増しており、でそのね、報いのために、ハデスに落とされる、教会を落とされるじゃないですか。それが正しいんですよ。でも、キリスト教会どうですかね、その雑誌の人だけじゃないですよ、間違えてるのはね。みんな観覧前ですから、もう、ええか、どんどん上げられるって言って。これ、だから、現実を変えてるんですよ。夜なんで、本当は神の前に出てきない夜なんですけども、昼っていうことになってるんですね。でそういうことを言ってで、光は闇のため短いって、だから、闇短いってことは、だから少ないってことですね。だから、真の光少ないんですよ。だから、聖書の中で我々が学んだ中では、基本の基本が分かってない教会多いですよね。週末の時に、教会やクリスチャン騒ぎが来るって基本の基本ですよ。そう分かんないと、デネション目標語何も分かんないですよ、これって。基本の基本ですよね。全然分かってないですよね。またね、アメリカが煙を食いって、これ、終末理解にはもう非常に大事じゃないですか。でもこれも分かってないんですね。で闇は、光は短いんです。真理の光は短いんですよ。もう少ないってことですよ。真理の光は少ないんですね。で、こういう時に来てるんです。だから、そういう意味では、得られることではありませんけども、我々は、我々がやって普通のことなんです、的に。普通なんですけども、周りが普通じゃないから、なんかすごいことになってるんですよ。先生が普通の基本の基本が分かってるって言うわけ。だから、パウロが言うとね、これぐらい分かっても偉そうにしちゃいけないんですよ。知ってるというものは知ってるし、知らなきゃいけないことのことは分かってないって言われちゃうから、知ってるとかあんま言えないんですけども、でも、まあ、普通の基本が分かったってことですよ。でも、周りがあまりにも見えないから、すごいことなんです。だからね、偉そうでもありますけど、セミナーとか、我々が開かなきゃいけないんですよ。もっとね、ふさわしい人あるとは思うんですけども、こんな感じになります。そして、そういうことですね。で、17世で、もし私が黄泉を私の住処としての望み、闇に私の寝床を述べ、その穴に向かってお前は私の父だと言い、義に向かって私の母は私の姉妹というなら、私の望みは一体どこにあるのか。誰が私の望みを見つけよう。黄泉の深みに下っても、あるいは共に地の上に降りていってもということですね。だからそういう意味では、残念ながらやっぱり、観覧者はね、かつてない、今後もないような観覧って言われてるんで、クリスチャンにとっては、必ずしもそれは楽しい時ではありませんので、そういう意味では、やっぱり、今から、砦を築いて、石垣を築いてですね、弟子の歩みを強めて、備えをしていかなきゃいけない時であります。洪水の前でも、やっぱり、東北地方を襲った洪水でも、奇跡的に助かったところがあるって聞いたんですけどね、それは、なんか、えらい高い、堤防を建てたって、だいぶ前ですよね、10メートルか20メートルかね、そしたら、前の人がこんなん、そんな津波来るわけないのにってね、言ったんで、そこのところほとんど奇跡的に守られて、死亡者が1人か2人ぐらいとかね、そういう感じで、だから、我々も同じような問題あります、これから津波大洪水のような時が来るんですけども、大きな揺るがしの時が来るんですけども、やっぱりその辺に越したことはない。だから、弟子の歩みってまさにそうですね。で、やってて、これでなんとかと私は思ってます。神道の歩みをもし同じ私がですね、40ぐらいの時に弟子の歩み入りましたけど、やってたら、もう、かなりね、耐えるところじゃないですね。根本的に多分私も同じ間違えたことを言ってたと思うんですよね。観覧前経験説がおかしいってことも多分理解できなかったと思うんですね。それは弟子内に入って分かったことですから。だから一遍ですよね。だから、恐ろしいことでありますけども、で、どうぞ、皆さんは、そういう理解に徐々に導かれておりますので、正しく行っていくときに、主の備えは万全ですので、そういう意味では心配はないと思います。主の言われたことを一つずつやっていけば、 真理の道も一歩からですね、その日に十分耐えられるような備えができてますし、毎回サボってると千里の道は一歩って言うけど、毎日一歩歩かないといきなり千里、最後の日に千里ってねえ、宿題の夏休みずっとサボってて、明日は9月1日って一日で全部やってって全部はできないですよ、もうそういう傾向のある人は気をつけてください、過去そういう人は危ないですから、やっぱり地道にやっていく人はそうだと思いますので、やっぱりそれは一日は無理ですよね。分かってるのは一つだけど、実行するのは別なので、ちゃんと実行していく人がきちんとね、守られます。御言葉がありますよね。御言葉を行う者は、賢い者であり、岩の上に家を建てる者だ。ということを行う者ですので、それが良い備えになるということはですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。では、以上でございます。